スキークラブへようこそ。ちょっとまったりする午前のひととき、皆さんいかがお過ごしですか？パーソナリティのグーリンです。小さい頃から大の本好き、絵本から小説、自己啓発、ビジネス書と幅広く本を読み、本を紹介するブログを毎日更新しています。読書の家庭教師、読書会を主催する私グーリンがお送りする本にまつわる30分です。この番組は本が好きなホンスキーが主役の番組です。全国にいるホンスキーが紹介する本に興味を持って、さらに読書の幅が広がる、そんなラジオ番組を目指しています。そう、合言葉はホンスキーの、ホンスキーによるホンスキーのための番組、ホンスキークラブです。ホンスキークラブはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪本局スタジオからお送りいたしております。本日のラインナップです。今月のホンスキーズブックのテーマは子供です。それではホンスキークラブオープンです。
こんにちは、こんにちは、こんにちは、
わん。
トークラインレ
ディオ、夢の種。ホンスキーズブックのコーナーです。今月のテーマはオープニングでもご紹介しましたように子供です。さて、今日も子供に関する本を紹介していきたいと思います。まずは1冊目、兵庫県ラジオネームカノンパパさん、堀江俊幸さんのナズナ、集英社です。この本のおすすめどころ、この育児小説は40代独身の新聞記者である男性が生後2ヶ月の赤ん坊の世話をすることになった体験を綴っています。ミルクを作り、飲ませ、ゲップを出させ、一瞬一瞬の成長に感動し、小さな変化に戸惑う。赤ちゃんに対するすべての描写が味わい深く愛しかったです。小さな子供が一人身近にやってきただけで物事を見る心の寸法は変わってしまうのだとは、その通りだと思いました。これから子育てをする人も、かつて子育てに奮闘した人にもおすすめです。この本との出会いをお聞きしました。今は閉店してしまった双葉プラス神戸丸井店の店主さんが、閉店翌日ささやかな打ち上げと称して冷麺屋に来てくださった際、今から3年半前、1週間後に出産を控えた我が子の誕生を祈ってプレゼントしてくれました。ちなみにその店主さんは今は京都一乗寺の経文社さんで後継ぎをされています。そんなカノンパパさんに子供の頃の思い出をお聞きしました。自分の幼少期の記憶があまりないので、娘のカノンの生まれる前の記憶についてお話しします。半年前、娘が3歳になった時に聞いてみました。
カノンちゃんはこうやって飛行機みたいに飛んでたんだよ。真っ黒な階段に並んでてちょっと怖かったの。ママのお腹の中はお風呂みたいに暖かくて、なんか赤と黒と黄色だった。
3歳の証言、リアルでも創作でもびっくりですよね。お腹の中にいた記憶っていうのはね、3歳ぐらいまで残ってるっていうのを何かで、読んだか聞いたかしたことがあるんですね。で、私も、それを聞いて一番下の子の時にですね、3歳直前ぐらいに聞いてみました。まーちゃん、お母さんのお腹の中におった時のことって覚えてる？覚えてへん。 覚えてへん、こんな言い方しなかったけど、とにかくね、記憶なかったですね、残念なことに。ただやっぱりこう、赤ちゃんってすごく不思議で、なんかミルクやってたりだとか、抱いてる時も、なんかね、天井の一点を見つめて笑ってたりとかするんですよね。なんか私たちには見えない何かが赤ちゃんには見えてる。まあそれが天使なのか、守護霊なのか、何なのかわかりませんが、でもなんかやっぱりこう、赤ちゃんっていうか子供ってすごく不思議な存在だなっていうのをね、やっぱり感じます。さてこの著者の堀江俊幸さんですが、1964年岐阜県生まれです。1999年、オパラ版で三島由紀夫賞、2001年熊野式医師で芥川賞、2003年、スタンスドットで川端康成文学賞、そして2012年、紹介されたこのナズナで伊藤正文学賞、それ以外にもね、いろんな賞をね、受賞されております。主な著書には郊外へ、いつか王子駅で、めぐらしや、アイロンと朝の詩人、回想電車川などなど、たくさん出されております。もしね、このリスナーの皆さんの中で3歳になる前ぐらいのお子さんをお持ちの方がいらしたら、ぜひちょっと聞いてみてください。お母さんのお腹の中にいたこと覚えてるっていうのをね、私は今度ね、こう孫ができた時にね、ちょっと聞いてみたいなと思います。さて2冊目、東京都の山田康子さん、12歳の文学、小学館文庫です。この本のおすすめどころ、小学生作家さんたちが書いた小説ですが、同年代の方が読むことで共感できる部分もあるのではないかと思いました。また大人の立場で読むと、当時の自分を振り返ったり、子どもの気持ちに寄り添うことができたりするのではないかと思いました。小学生作家さんたちが時を経てこの本を、自分の作品を振り返って書いた文章もあり、とても興味深かったです。この本との出会いをお聞きしました。12歳の文学は読書メーターで読友さんの投稿を見て知りました。そんな安子さんに子供の頃の思い出をお聞きしました。子供の頃は交われない子だったと思います。一緒に遊んだりしましたが、興味の対象が周囲と違う、今もそういう部分がありますが、この本を読み、読書が大好きだった、他に楽しめる選択肢が少なかった、小学生時代を思い出しました。父が買ってくれた少年少女世界の名作文学全集全50巻だったと思いますが、これが読書が好きになったきっかけでした。読書が好きだった当時のメリットとして、国語の成績は漢字の書き取り以外はほぼ満点、デメリットとしては勉強はしなくてもなんとかなるという安易な考えがどこかに根付いたようで、高校時代は陸上競技に熱中し、成績は散々でしたが、ミュージシャンという仕事と子育てから解放された後、再び本を読むようになりました。書くことを考えるようになったのは、中学3年の時の英語の先生との出会い。詩を書いていた先生に抱いた淡い思いが懐かしいです。今は読書感想文しか書きませんが、ごめんなさい、話が逸れてしまいました。いえいえ、全然いいんですよ。私もありました、家に。少年少女世界の名作文学全集。50巻揃ってたかどうかはね、ちょっと記憶が怪しいんですけど、でもね、何回も繰り返して読む本と、全く読まなかった本とがありましたね。なんかそれだけは覚えています。そしてこの、安子さんが紹介してくださった12歳の文学賞ですが、これはね、12歳の文学なんですけど、この12歳の文学賞っていう賞があるんですよ。小学生限定新人公募文学賞として2006年にスタートして以来、多くのメディアで取り上げられ注目されています。で、12歳の文学賞初代受賞作、上位作品を収録したのがこの12歳の文学っていう本なんですね。で、 さよなら田中さんの著者鈴木瑠璃香さんもこの賞を受賞されております。なんと鈴木さんは小学校4年生から6年生まで史上初の3年連続大賞を受賞されてるんですよね。で、受賞作をまとめたデビュー作さよなら田中さんには大賞受賞作の2作も収録されています。で、これはね、小学館が主催している文学賞なんですが、まあ、小学校を卒業する12歳を迎えられた機会に12歳の文学賞自体が卒業という形でね、区切りをつけて、なんと昨年に終わってるんですね。少しなんか残念だなと思います。なんていうの、続いてたらね、もっとなんかこう小さな未来の作家さんがね、出てきたんじゃないかなっていうふうには思います。さて、今日の本スキーズブックでは堀江俊幸さんのナズナ、そして12歳の文学を紹介しました。カオル文庫のおすすめブックコーナー。このコーナーは北海道在住ブックコーディネーターのカールさんがおすすめする本を紹介するコーナーです。第2週第4週にあります。さて、今日、カールさんが紹介してくれるのは小学校が大好き作ウイ小学2年生え、江頭美智子、学研プラスから出ています。内容はですね、現役小学校2年生のウイさんから保育園幼稚園のみんなへ向けたメッセージ、小学校生活を楽しむための16のアドバイスが書かれた絵本です。本書は100部限定で自費出版したものが地元メディアに取り上げられ大評判。2018年10月5日付ヤフーショッピング本の総合ランキング1位になりました。たくさんの人の応援により絵本になりました。絵は人気絵本作家の江頭美智子さん、特別付録にビリギャル著者坪田信隆さんの子育てヒント小冊子付き、4月23日に発売です。感想なんですが、現役小学生が次に入ってくる子の不安をなくすためのアドバイスを考える、その思いやりに惚れ惚れしました。すべてのアドバイスは小学生らしくひらがなで書かれていますが、きちんと役に立つことばかりです。勇気を出してお友達に声をかけてみよう、ひらがなが書けるように練習をしておこう、大きい子と触れ合う練習をしておこう、など。それぞれのアドバイスの後には、なぜそれが必要なのかの理由もきちんと伝えてくれます。自分の経験を分かち合いたいと考えるウイさんの温かい心が伝わってきます。また、江頭美智子さんの淡い色合いのイラストが子供らしい可愛らしさを添えています。ラジオで絵が見られないのが残念です。春に入学したばかりの1年生へ、または来年の小学校入学に向けてご家族で楽しんでいただけます。ただ眺めるだけでも笑顔になる絵本です。画像を検索しますと、黄色のバッグでね、可愛い女の子がランドセルを背負って、おかっぱ頭の女の子です。で、縦縞のねスカートを履いてて、白いブラウスを着てて、でね、ピアニカとかサッカーボールとか、教科書とかがね、あとおはじきかな、これも書いてあるんですけどね、本当にね可愛らしい女の子です。でね、画像を検索した時に見たら、この作者のねウイさんの写真が載ってて、それがね、このカバーのイラストの女の子とね、もうそっくりなんですよ。きっとこの江頭美智子さんはウイさんを見てこの女の子を描かれたのかななんて感じました。そして江頭美智子さんですが、絵本作家、1978年福岡生まれ。 熊本大学教育学部卒業、主に、透明水彩を使用されています。雨降り散歩、泣き声バス、いろいろお支度、そして谷川俊太郎さんの文に絵を添えた戦争しないなどなど、あります。そして港かなえさんが神戸新聞に連載したブロードキャストの挿絵も、されていました。いやーこれね、ちょっとね、書評っていうかレビューを見たときは、孫が小学校に入学するのにプレゼントをしますみたいなことも書いてあって、私もね、これなんかどんなアドバイス、小学生が保育園の子にするアドバイスってなんやろうってね、すごく気になってね、私もこれ買ってみようかなと、もう小学校はね、とうに卒業した子供ばっかりですけど思いました。今日のカール文庫のおすすめブックコーナーでは、小学校が大好きを紹介しました。
夢の種。
グーリンズブックのコーナーです。先週もお伝えしましたように、私め実は子供の本ってね、子供が出てくる本もですけど、あんまりね最近読んでいないので、今週からは、全く関係なく私が最近読んだ本を紹介したいと思います。一冊目はね、中島久枝さんのいつかの花っていう本です。この本はですね、私フェイスブックので、1万冊がつなぐ本好きの輪っていうグループの管理人をしているんですが、その、フェイスブックグループでですね、そこに参加されている方が、東京に住む本好きなんですけどね、ここで本棚がいっぱいになったので、溢れた本をプレゼントしますっていう投稿があったんですよ。どれどれどれとね、もう興味津々で見てたら、この前にね、このいつかの花っていうのはね、本屋さんでも見つけてて、気にはなってて手には取ったけど、この買っていなかった本で、でそれがねあったんですよ。で即ねコメントをしたら、この本に関してはね一番乗りだったので、無事に私の手に、はい、やってきました。そんなご縁のあった本です。あらすじですが、小萩は鎌倉にある旅籠の娘。知り合いから菊の形の和菓子をもらい、その美しさに惹かれた小萩。母のおときの知り合いが営む江戸の日本橋にある和菓子屋、21屋、通称ボタン堂に1年間限定で働き始めます。ボタン堂にはすでに隠居して悠々自適の暮らしをしている弥平。弥平の妻お福はまだ店に出て接客をしています。婿の哲司、一人息子の寛太、職人の留吉と伊佐が店を切り盛りしています。ボタン堂の豆大福はとても人気で、昼過ぎには売り切れてしまうほど。季節は春、21夜では桜餅を出す時期でもあります。同じ日本橋には本家は京都で、室町時代創業の東野若菜という和菓子屋があります。主の金右衛門はボタン堂を心よく思っていないようで、何かにつけて京言葉ではんなり嫌味を言ってきます。ボタン堂の得意先である呉服屋の川上屋は、毎年春に贔屓客を歌舞伎に招待しています。その時に出す仕出し弁当につける桜餅をいつもボタン堂に頼んでいるのですが、今年はなぜかまだ注文がありません。川上屋のおかみ富江がボタン堂にお福を訪ねてやってきます。富江は奥座敷に通されるといきなりお福に謝りました。今年の桜餅は京美行きの嫁のおけいが東の若紫に頼んでしまったのだということなんです。お福は仕方がないと富江に言いますが、それだけではなく、嫁のおけいとうまくいっておらず、そんな愚痴もお福にこぼしていたのでした。おけいは店の反物で着物を作っては自分で着て町を歩き宣伝していました。町の若い女の子はおけいに憧れ、店の売り上げも上がっているので、だんだん 店の者もですね、お慶よ、富江よりかお慶の言うことを聞くようになってきます。そんなある日、川上屋に客が怒鳴り込んできました。お慶の見立てた着物がお宮参り用の着物にそぐわないというものでした。お慶は客に謝るわけでもなく、店の奥に引っ込んでしまいます。ある日、小萩が店の使いで出た帰りにお慶を見かけます。お慶の姿が寂しそうに見えた小萩は、お慶に声をかけるのでした。まあ、こういった内容の、本なんですが、まあ、時代小説ですね。江戸時代の和菓子屋を書いています。春、夏、秋、冬とそれぞれの章に和菓子が出てくるんですよね。まあ、少しずつボタン堂に慣れていく小萩は、職人の伊佐に淡い恋心を抱きます。小萩の友達、お絹も実はこの伊佐に惚れていて、友達思いの小萩は、このお絹のことを応援をします。ライバルの東の若紫との和菓子対決や、小萩の母、おときがボタン堂に突然やってくるくだりなど、家族の大切さをいろんなところにね、散りばめた小説なんですよね。まあ、ボタン堂のカンタの母親っていうのはね、早くに亡くなっていて、伊佐も両親がいなくてボタン堂に引き取られて職人となっています。弥平とおふくの間にはカンタの前に子供がいたんですが、幼くして病死しています。愛する人の死を通じて残されたものの心模様や互いを思いやる姿が何気なく描かれている一冊です。まあ、和菓子や時代小説とくると、まあ、玉木大和さんの愛染堂菓子話が思い出されたりもします。まあ、小説やエッセイなどで出てくる和菓子の表現っていうのはね、本当に色鮮やかで、脳内での再生では限度があるので、いつもね、映像で見たいなって思うんですよね。まあ、小萩の成長物語、女性が頑張る話が好きな人にはおすすめです。で、著者のね、中島久恵さんなんですが、実はフードライターであります。口コミサイト、和菓子つぶやきどころのおかみ。銀座和菓子塾の講師でもあります。新聞などに記事を書く傍ら、家庭で手軽に作れる和菓子、和風のおやつを紹介。もうね、和菓子の作り方が本当にね、細かく書いてあるんですよ。まあ、それはフードライターならではっていうね、ところなのではないかと思います。そして、もう一冊。こちらはですね、落語家の立川こしらさんが書かれた、その落語家、住所不定。ですね、まあ、この立川こしらさんっていうのはですね、立川流の落語家なんですね。で、立川流というと立川談志師匠でございます。その弟子の立川志らくさんは、まあ、テレビでもね、よく見かけると思います。この、志らく師匠の弟子が筆者のこしらさんなんですね。で、弟子入りしてから二十数年、2012年には真打ち昇進、弟子もいらっしゃいます。なのに、家を持たない生き方をしてるんですよ。で、このこしらさん、入門したての頃はね、家があったんです。で、前座の頃は師匠の身の回りのことをして、しないといけません。なので、お金が稼げないんですね。で、食えない状況を打破するためにしたことっていうのが、ただ飯を食う。どうやってただ飯を食うか。お腹を空かして家にいると、いろんなね、宗教の勧誘にしに来る人がいているんですよ。で、その話を聞いて、で、その勧誘された宗教にも入り、で、その勧誘してきた人に、実はもう3日ご飯食べてないんです、ご飯食べさせてくださいってお願いをするとですね、週に1回ぐらいなら継続して食べさせてくれるんだそうです。で、驚くことにこのこしらさん、複数の宗教に入って食いつないでいたんですよね。本人曰く宗教地頃。で、そのご飯をごちそうになりに行くじゃないですか。で、大体おじいちゃんとかおばあちゃんなんですよ。で、その家の電球が切れていると、頼まれてないのに電球を買ってきて付け替える。すると、このおじいちゃんおばあちゃんは、いやー、軽なったわ、ありがとう、言うてお礼とともに電球の10倍以上の金額をこしらさんに渡す。ここでこしらさんは学ぶのです。先行投資なくしてビジネスは成り立たないっていうことを。で、そこから、 でですね、この宗教ジゴロは、まあ、いろんな宗教に入りますから、どの宗教がどういうことを言ってるのかっていうのが、こしらさんの中でごっちゃになって、バレてしまいます。で、バレて、それぞれの宗教を全部、まあ、破門という形になってですね、宗教ジゴロはやめることになるのですが、で、そこからネットで注文を受けてから商品を仕入れるというね、無在庫販売を始めるんですね。それとか、不要品を引き取って売る、まあ、リサイクルショップのようなことを、落語家の傍ら始めます。で、様々なものを持つようになったこしらさんはふと考えるのです。自分は物にあふれた生活をしているが、別に欲しいものはない。一体自分は何がしたいのか。そして気づきます。落語家として生きるためにお金が欲しかったことに。改めて落語家として生きていくことを目的とした生活が始まるわけですね。で、実際に家を持たない生活がここから展開されます。インターネットがつながるようになってこの生活ができたと書いてありました。今や必要なものはアマゾンで購入することができます。服は使い捨て、食事も今やコンビニでも健康を考えるメニューが目白押し。で、全国で落語会をしているのでホテルが基本的な生活の場所。家に帰らなくていいという考え方が新しい仕事を生み出すとまで書いてあります。だから落語会行ったその先で、いや実は明日こんな仕事があるねんけどやってくれへんって言われた時に、家があったら、いや家に帰らなあかんからってなりますが、家がないから、ああ時間さえ合えば、あ、いいですよ、それやりますよっていう風に新しい仕事ができるっていうことなんですね。で、その後も年間10回の落語会開催で1年間部屋を貸してくれる人募集とか、現金払いでなくても落語をしますよとかっていうのを展開していきます。で、そうすると部屋を無料で貸しますよっていう人が出てきたり、アマゾンカードや地域の特産物、宿泊券など様々なもので落語を聞きに来る人がいてたそうなんですね。で、こしらさんは落語だけではありません。依頼されるとどんな仕事も断らずに引き受けます。で、ある時自分の仕事のクオリティが下がっていることに気づくんですね。断らないために時間がなくなっていたんです。で、そこで仕事に順位をつけて、下の1割の仕事を弟子に回すことにします。弟子にとっても良い経験、自分にとっても相手に断らずに自分の時間ができる、まあ、三方よしみたいな考え方ですよね。で、一部を削ぎ落としていく、この基準が自分にとってのやりがいでもあるっていうふうに書いてありました。まあね、アマゾンをタンスにするっていう発想はなかったですよね。もうこの本を読んでびっくりです。で、レンタルコンテナに、まあ、着物を預けてはるんですよ。で、持たないを基準にするので、必要なものをどうやって手に入れるのか、どうやって管理するのか、便利な世の中になったんやなっていう風にね、ほんま改めて感じます。今ではね、まあ、シェアハウスで家をシェアし、レンタカーで車をシェアすることもできます。で、特に独身だと持たなくても困らない生活ができるんです。この本は立川こしらさんのエッセイであり、ビジネス書であり、実用書でもある不思議な一冊でした。まあ、近くでね、こしらさんの落語会があったらね、聞きに行きたいなと思います。今日のグーリンズブックで紹介したのは、中島久恵さんのいつかの花、立川こしらさんのその落語家住所不定の2冊を紹介しました。エンディングでございます。今日も楽しんでいただけましたでしょうか。今日の本のプレゼントは中島久恵さんのいつかの花を、1名の方にプレゼントしたいと思います。応募はおはがきでお願いします。 571-0030 大阪府門真市末広町 17-18 ポケットアベニュー2階、夢の種放送局までお願いします。お名前とご住所、そして今から言う合言葉を書いてくださいね。合言葉はいつかの団子っぱな、いつかの団子っぱなでございます。もうひらがなでもね、全然構いませんよ。それでは皆さん、また素敵な読書ライフをお送りください。私グーリンとは来週の日曜11時、ホンスキークラブでお耳にかかりましょう。グーリンでした。